ご理解第一節。今天地の開ける音を聞いて目を覚ませ。病気や難儀の続くとき、今こそ天地の開ける音を聞くときであるが、信心にならぬから目が覚め。目を覚ますということは大信心のカッパである。本当の本当を分かることである。教えたから名乗ったから分かるものではない。一心の真心、不乱の信心が必要である。一つ、湯川安太郎先生は神様がご主人、藤子は番頭。一つ、安武松太郎先生は一切が神様の御物。一つ、私は一切が神様の御事柄と悟った。それぞれ天地の開ける音を聞いて目を覚ましたのである。そこから限りないおかげの道が開ける。悟るということが信心においては大切なようですね。信心を進めるというその進め方にもいろいろありますけれども、心を開くというのでしょうかね。やはり悟るということでしょうか。これは自らの信心体験の中からこうだとかこうに違いないといったような、違いないというよりかこうだと確信を持てるというのでしょうかね。心が開ける、やはり悟るという言葉の方が良いように思いますね。これは神様が教えてくださることではない。自らの心が悟っていく、自らの心がそうだと実感し確信するということなのですね。いわばそれが信心の力となるというようなことでしょうかね。信心を進めていくということにおいてはさまざまな進め方があります。例えばやはり教えをいただかなければなりません。その師匠大坪宗一郎氏が信心を進められた最初はとにかく教会にお参りをして、それこそ何と言いましょうかね、教会の先生のお取り次ぎをいただき、そういう信心である間はまず大抵は自分の願い事を神様に、取り次ぎの先生に取り次いでいただいて、そして神様からいわゆるおかげ、ご利益と言いましょうか、私どもの願いを叶えてもらう、右にしてくださいと言えば右にしてもらう、左にしてくださいと願えば左にしてもらうというような、いわゆる私どもの願い事が叶うというようなおかげ、ご利益の体験を積み重ねることによって、なるほど、この神様は間違いないなといったようなものを感じるわけですね。親切な神様だと感じるわけです。私どもを助けてくださる神様だなと、手助けをしてくださる、大抵その手助けというのは私どもがこうありたい、ああありたい、ああなってほしい、こうあってほしいというその願い事を叶えてくださる、願い事が叶う方向に助けてくださる、手助けしてくださるという神様だとまず実感するということでしょうかね。それからまたそれだけでは信心が進んだと言えませんから、そこから信心を進めるということには私どもの心がより一層開かれていく、信心はそれこそ本心のたまを磨くものぞやと言われるように、私どもの心を改まっていくという方向に次は向かってくるわけですね。ご賢作さんより改まりの方が効くとも言われたりいたします。いわゆる今まではご賢作さんですか、いわゆるご新米をいただいたり、おみきさんをいただいたり、 することによって、まあ、健康なら健康を維持してきたけれども、そこからもう一歩、私どもの心の改まりによって神様がおかげを授けてくださる。これ以上のおかげをいただきたいなら心を改めようというようなところでしょうかね。いわば私どもが心を改めることによる、そこによるところの神様のいただけれるおかげということになりましょうか。そういう私どもが改まることによって心をいただ、失礼、おかげがいただけれる、そういう道をまた教えていただくことができるわけですね。これなどはやはりお道の先生といいましょうか、取り次ぎの先生から教えていただく、あるいは本を読む、ご理解をいただくということになりましょうね。そういう何と言いましょうかね、やはり教えをいただく、特に師匠坪宗一郎氏の御教え、これは今まで誰も解きえなかった、教えてくれなかった、くださらなかったことが、さまざまな角度からさまざまに、こういうものだ、ああいうものだと、神様のお心であったり、私どもがどうあればよいのかといったようなことをさまざまに教えてくださるわけですが、それがそれこそ1万教話以上あるわけですけれども、まあもっとありますけれども、その現存しており、師匠の声を持って直接いただけれる、いわばテープレコーダーに記録されたもの、ビデオテープに記録されたものですから、その伝え聞きというものであったり、その要約というものではない、まあ伝え聞きであったり、要約というものには要約した人の主観が入ったり、伝え聞くにはそれを伝えた人の主観が入ったりいたしますから、ある意味バイアスがかかる、フィルターがかかる、まあ色眼鏡がかかるといったようなことがありますから、正確には伝わってこない。まあ教祖様の御教えでもそうだと思いますね。その教祖様の御教えとして最も正確であると思えるのは、覚え帳であったり覚え書きであったりするわけですが、それ以外のまあ経典がありますが、これらは大抵人からの伝え聞き、誰かが覚えておってそれをまあ聞きに行って、それを聞いて書いたというもの、いわゆる聞き伝えというものでしょうから、その信憑性というところには今一つというところがありましょうね。そういう意味において、初代親先生が伝えられたことが正確に伝わっているもの、それは録音されたご理解でしょうね。教祖様が、それこそそういうものはあまりないと言われますが、いわゆるキリスト様にしろ、お釈迦様の教えにしろ、後々の人が編集したものですね、後々の人の手がかかっている、ですから直接お釈迦様が教えられた教えであったり、キリスト様が直接説かれた教えという、いわゆる直筆というものが残っていないわけですからね。まあ後に加筆修正されたものが伝わったのでしょうから、まあある意味疑ってかかればどこまで本当かわからないところがありますけれども、そういう意味において間違いなく初代が伝えられたもの、あるいは教祖様が残されたもの、教祖様が残されたものとしては、いわゆる覚書覚帳という、まあというものがあるのでしょう。そして師匠が残された、一言一句間違いなく残されたというのが録音ものであったりするわけですね。まあ、もちろんこれを録、その録音をいわゆるテープ起こししたものもありますけれども、テープ起こしにはやはり間違いがありますから、やっぱり本当は現物の録音を聞いていただくというのが一番間違いのない方法だと思いますね。 まあ、テープを起こしてあらかたの目処を立てる検索をするということはできますけれどもね。まあ少し話がずれましたが、そういういわゆる見教えをいただく、そのことによって、あ、なるほど、泥の心だな、黙って収めるということが大切なんだな、というようなことがわかります。しかしその教えを聞いたり勉強したりして分かったというものは、これは悟りではありませんね。そう、何と言いましょうかね、そこからもう一つ実体験というのでしょうか。例えば師匠、失礼、もう一つ、実は今朝伝えたいことの一つは、その教えと同時に、これは特に師匠大坪宗一郎氏の下での新人の稽古の一つの特徴だと思いますが、その一つは神様が直接語りかけてくださるということなのですね。教祖様がいろいろな人に語られた、これは御祭典ですか、神様が教祖様の口を通して、また、まあ、乗り移られてというようなことでしょうかね。そして神様が直接教祖様の口から神様のお心を伝えられた、まあ御祭典ですね。そういうものがあった、残されているわけですが、教祖様がこう語られたと。ともう一つは、そういうものもありますけれども、今度は神様がその氏子に直接語りかけてくださるというものがあるわけですね。特に師匠大坪宗一郎氏の下での新人の稽古は、この神様が直接語りかけてくださることによって新人の稽古を続けていくというのでしょうか、深めていくというのでしょうか、それができる、そういうシステムになっているのですね。これはどうしてそうなったのか、まあ神様と師匠大坪宗一郎氏の関わり合いにおいてそういうことになってきたのだろうと思います。ですから師匠も私のもとでは、それこそ信者さんであったり修行生の先生であったりいう方に、神様が直接お知らせをくださり、新人を育ててくださる、進めてくださるとおっしゃっておられました。それは師匠と同じパイプがやはり弟子たち信者さんの上にも流れているのだとおっしゃっておられましたからね。そのやはり教えを聞いて、ああなるほど、ここはこうすることか、黙って収めることか、ああここは辛抱しなくちゃいけないなと思っただけでは、なかなかもう一つ踏ん張りが効かないところがあります。そこに神様からそれこそ辛抱してくれよと、ここはもう一辛抱しろよ、改まれよといったような、神様が直接語りかけてくださる、いわゆる神様のお知らせをいただくと、その不思議と力が出てくるものですね。行じる力、行力と言いましょうかね、教えを行じる力というものがより一層できるものですね。これが教えを聞いたというだけではなかなかその行力が難しいですけれども、神様から直接語りかけていただくと不思議と行力ができるものです。今朝もご記念中にいただきましたことが、たくさんのバナナですね。まあバナナの海というようなバナナがいっぱい並んでいる、食べ頃のバナナがいっぱい並べられているところを、情景をいただきました。まあご心願というのでしょうかね。バナナというのは師匠のもとでは改まりということを教えていただきます。バナナのお知らせは改まりだと。やっぱ一皮剥いて食べますね。バナナはそのまま食べられません。まあ、中にはおられるかもしれませんが、大抵一皮剥いて食べます。ですから、一皮 向かなければならないというわけですね。一皮むく、まあ改まるということですね。そして初めておかげになる、食べることができると。まあ改まるところがいっぱいあるんだなという感じの、まあご心願お知らせだったと思いますね。また追い目もいただきましたが、長い追い目でした。まあかいつまんで言うと、その何か科学、化学のテストがあると。そのテストで、まあペーパーテストかと思ったら、実験をして、その実験結果をレポートしなさいというテストだったと。ところがそのどういうものをレポートすればよいのか、まあ日頃あまり勉強しておりませんから、まあ、授業にも出たり出なかったりでよくわからない。ですから人がしたことを見よう見まねで見ていて、それをまあカンニングするみたいなもんですね。チートするというのでしょうか。でズルをして、その試験結果、その実験結果をもらって、それを提出するといったような、まあズルをしたわけですけれども、夢の中でですね。ところがその実際、その出題されている内容というものが英語で書かれているわけですけれども、その内容を私が十分にその英語を理解していなかった。ですからその求められている、こういうことをレポートしなさい、こういうことに答えなさいということに対して、まあとんちんかんな答えをしていたわけですね。それで分からた、まあ感じさせていただきましたのは、これは正しく英語を理解しなくちゃいけないなと。いわば私どもが伝えようとするものが英語で伝えるにしろ、伝えられるにしろ、その内容が正確に正しく伝わるようにさせていただかなければならないなという、何かしらそういうものを感じさせていただいたことでした。何か神様が教えてくださったように思うのですね。いわば夢の中にでも神様が語りかけてくださり、明日がいいぞ、こうしたがいいぞと教えてくださる。その神様が直接私どもに語りかけてくださる、そのことによって、はあ、なるほどそうなのかと、いわば師匠が教えてくださったその教え、プラスの神様が直接語りかけてくださるそのお知らせ、そのそれらが相まって、まあ何と言いましょうかね、信心を進めていくことができるというのが、師匠大坪宗一郎氏の下での信心の特徴の一つであるわけですね。ですからこの神様からの直接の語りかけがなくなったら、これは信心というのはある意味無味乾燥なものですね。ただ自分の頭の中だけで、理解したことだけでとどまってしまう。そこに神様が語りかけてくださる、相槌を打ってくださるようなお勇みがあるという神様のお働きを実感しながらの信心の稽古ですから、そこに初めて本当に進めることもできるわけですね。そしてそういう中に、例えば神様のお知らせ、語りかけではない、私どもが心の中に、自らの中に感じるものがあるわけですね。これが悟りというのではないでしょうかね。それは例えば師匠が一切が親愛、これは神様が一切が親愛だとお知らせをくださったわけではありませんね。師匠の信心体験の積み重ねの中で、師匠の心の中に芽生えてきた、それが、はあ、なるほど、一切が親愛なんだな、一切がそれこそ神様のお働きなのだ、今起こっていることから、このこととても神様が起こしてくださっている、その御事柄なのだ、いわば成り行きは神様のお働きなのだと、これは師匠が実感された、いわば自らの心の中に悟られた事柄ですね。 そういうものがあります。そういう信心にはいわば聞いて分かったもの、神様が教えてくださったもの、そして自らの心から練り出したものというのでしょうか、悟ったものというのでしょうかね、そういうものが相まって信心を進めていくというのが師匠坪宗一郎氏のもとでの信心の進め方ではなかろうかと思いますね。特に師匠のもとでは神様が直接語りかけてくださる、そのことによって信心を進めていくことができる、これがまあ信心の一つの醍醐味でもありましょうし、楽しみともなりますね。やっぱり神様から語りかけていただくとありがたいものです。楽しいものです。どうぞそういう体験を通して信心を進められますようお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。